荒子観音お参りした後は
名古屋キャッスル。
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 名古屋キャッスルは、あれは、やっぱり再建ですよね。
あの、もう、まだ天守閣残ってますが、そのうち、取り壊されるでしょう。
あれ自体も割と最近できたもの？
あれは、あの、第二次大戦、太平洋戦争の時の名古屋空襲で、消失しちゃって、戦後コンクリート作りで、とか、あの、立て直ししたのが今日のものなんですが、今の名古屋市長の河村隆さんが、木造で当時のその戦前にあったもので復元させる、完全木造のものを復活させるというので、今年の春からもう一般の公開はもうやめちゃったんですよね。今、後片付け中なのかしらね。だから、天守閣今登れないそうなんですよ。ニュースで見たら。うん。
でも、名古屋城って、なんか観光客いっぱい来るじゃないですか。はい、話題なんですよ、うん。よく言われて、注目の的が、あの、金の車地歩行。に、やっぱりみんな注目するんですよね。
はい。
それは、やっぱ本物の金だからですか？
そうです。
本物の金で作ってるんですか？
はい、そうです。あれ本物です。天守閣にあったのは本物です。
あれ、取ろうという気は怒られない。
それは、歴代の方々が失敗しているので。はい。で、あと、今、名古屋城の天守閣は見られないんですが、あの、本丸御殿が完全復元されているので、
はい、
それは公開されているので、見る価値はありますよ。が、ちょうど今ね、名古屋場所をやってましてね、あの、名古屋城の敷地の中に愛知県体育館があって、はい、そこでお相撲がやられてるので、まあ、大変来場者が多い。
名古屋城のあの、名古屋城公園って、あっちこっちに駐車場があるんですけど、
名城公園。
名城公園ね、うん、全部満車状態。
なので、遠くから見るだけにして、
はい。
んで、やっぱりあの、その次に行く予定の徳川美術館が、うん、あの、美術館って閉まるの早いですから、うん、で、あんまり、名古屋城に力入れとって、美術館行けなくなっても行けないし、うん、あの、ギノさんまた明日一日ありますので、うん、一人で行くんなら、美術館より名古屋城の方が行きやすいからという、はい、ケリーさんのアドバイスもあって、で、あの、徳川美術館に行きました。
行きますね。はい、続きましては、徳川ですね。織田、豊臣と来て、最後は徳川。
そうですね、
ということで徳川ゆかりの地徳川美術館だっけだ
よ、ね、やっぱりどっちかというと尾張藩のお宝っていう感じになるんでしょうね。
逆に書いてますね、うん、右から左に徳川園。
ちょっといい感じに涼しい。ゲノ
まあいいね。直射日光じゃないからまだいいよね。まあ都会の中に
オアシスですね。紅葉のシーズンに来たらいいですね。もみじがこの竹の塀にマッチして、今だとその緑ですからあんまりインパクトない。これが真っ赤に染まったらええ感じですよ。
赤か黄色か。徳川美術館に入館します。
犬結構迫っとんやね。犬山城の上がもうすぐ犬なんだ。これ怖いよね。
そうです
ね。
美濃が岐阜ですね。昨日の犬山の橋、川渡ったら、ね、
岐阜です。あれ怖いよね、橋ですね。本物ですね。金紙。こんなもの持ってったんやろ。もしかしてダイニングウォール
とかで。これはでもさ、
これ持てない
よ。18世紀のだから戦用じゃないですよ。
でも、あれ言ったら、参勤交代の時
とか。
これ持たないよ、これは。時計。誰が愛した？おぉ、備前。
加藤清正から家康に献上された。
すっげぇ。すごいそっとんやね。めっちゃそってる。直刀もあるけど、片桐勝元より家康に献上。
敵からもこの出てくる人ですね。 あの秀吉のところ、はい、あの人がやってたやつですね。
これ
胃が痛いって言ってた。
大きいね。脇差し無名。無名定宗名物物吉定宗。ろいろ塗り合い口ごしらえ。尾張家初代。綺麗に残っとるな。刀金地唐草門金蘭刀袋。金蘭豪華。もうとにかく豪華。金蘭豪華ですね。もう戦うことは考えてないから。贅沢三昧。これはね、梨地青い門散らし巻き絵刀つ。
刀入れる。
あ、そうか。つばの部分があるから太いんだ。パッと見た目なんか、なんでしょう。これ何って言ったらいいかな。なんかよ、なんとも形容しがたい変な入れ物。村なし地藍門チラシ巻き絵刀箱。これはもう普通にマッシュカップですね。
でもなんかこうパッて見てすごいルイ・ヴィトンみたいですね。
そう、まあそうですよ。
ルイ・ヴィトン
そのとおり。和製ルイ・ヴィトンですよ。天おふけ誘惑天目。天目って言ったらかっこいいんですけど、この英語に書いて読んだらティーボール。
茶碗ですか、
ね、そのまんまなんですよ、ね、全然なんかありがたみもないというか、そのものやなっていう。
12世紀から13世紀
ってすげえ古。
めっちゃ綺麗ですね。
綺麗な、
すごいですね。技術がすごい。
技術がすごい。おちょこなんですけど穴が開いてて透けてるんですよ。
こちらだったら今
ということで、これのあ、これぐらいちっちゃな穴やったら漏れんのかな。表面張力で漏れんのやろか。
中見えます
もん。漏れるかな、微妙だな。16世紀の明から来たものが置いてある。
元ってあります。
元三橋公。14世紀ですよ。三橋、どれだ。三橋って真ん中じゃん。真ん中三橋になってる。ヒノキの舞台が美術館の中にこっぽり入ってるっていうのがすごい。江戸時代に描かれた絵巻物ですが、あの色合わせとか全然ないですよ。
なんか料理してますしね、この人。
あ、なんですか、この怪物みたいな頭、首が。
なんですか、イノシシかな。
イノシシの首が長いような。
怪獣。
怪獣っぽいやつをさばいてます。あ、これなんでしょう、目ん玉くり抜けるんでしょうか。キモいな、これ。鎌倉源五郎が目を射抜かれた時に三浦平太郎が顔を踏んで矢を抜いた。こう銀です。銀です。重要文化財、銀の黄金火災。こことか入れてたのか。
中国は銀の方が流通してたんですよね。でけど日本は金が出たんで貿易が、なんか水耕殿に載ってました。水耕殿に
金か。
ここついにここ
で、おついにここが初音ミクの美。違います。初音のちょうどの美。初音のちょうど、初音ちょうど家光の娘千代姫が結婚するときの嫁入り道具。
これは2代だからだいぶ古いですよ。
古いですよ。家光の娘ですよ。
出
ましたよこれ。買い置け、買い合わせ。つまり昔の神経衰弱ですね。すごいな。
貴族のおわさびですか。
そうですよ。同じ絵2つもよく描いたものですよ。
本当ですよね。コピーじゃないですもんね、うん、のとそれの入れ物ってことですよ、うん、入れ物は
でかい。三段の重箱なんですが、めちゃくちゃでかい。
まあ慎重にいかないと壊れちゃう
ね、うん、一個一個包んでたんでしょうね。しかもまあこの貝殻の内側に絵を描こうという気になったもんだ。普通にいたせでいいじゃないかって。何ですか、
ゲームです、ゲーム。
へえ。要はこれ同じ絵でないと合わないんでしょ。
あ、そうそうそう、カポッとはまらない。
こうなんです、ね、両方に変えられるん
ですね。これをまあ言ったらシャッフルしてバーってやる、
ね、そうそうそう。
だからもう何だろう、百人衆じゃないや、
神経衰弱です。
神経衰弱の容量、う
ん、神経が衰弱するんですよ。
これで
これは何でしょう、スゴロクみたいな、ね、
下は
こう、そうそう、
こう、こうのあれです
か、こうか。
というか滝があるの、すごいすごい高低差やん。向こう歩くようになったんじゃん。めっすごいねこれ。
はい、ということで徳川美術館行ってきたわけですが、どうでしたか。
いやもう豪華絢爛、金銀屏風雨あられ贅沢の限りを尽くした。
そして続きましては徳川園という、これは日本庭園
なんでしょうな、
の公園にやってまいりました。
すごいなこれ。いやこれはちょっと、これはこれでまた美術館以上にビビりました。
私有地でしょこれ。
そう、私有地でこれだけのことしたいんやけん。この規模すごいよこれ。高低差あるし、
兼六園とかってなんかだだ広いって感じするけど、そ
う
そ
う、
うん、なんか庭ですもんねこれ、
うん、なんかただ広いとなんかわびさびとか感じんけど、これは本当にわびもさびもあるし効果もあるしっていう。
だからちょっとね、こう遊ぶっていう公園じゃなくて、
そうそうそう、
なんかこうやっぱりこう散策する、
散策して
散歩するっていう公園っていう感じですね。
庭園というか、これをこれを一つの美学、美術として眺めるのもいいっていう。これを見ながらあのお酒飲んだりしてたんでしょうね。
え、そうなの。
知らない、適当に言ってるよ。
もうちょっと涼しい時期に来るといいだろうね。
これ紅葉の時やったら抜群よこれ、
ね、
もう山なんか行かんでここで終わるの。
ところどころにライトアップされるようになってます、
ね、ああこれ夜もいいね、
綺麗でしょうね。
これなんかね、この園内にこう川が流れてて、しかも滝まであると、
都会の喧騒を忘れさせてくれる。
確かにここ名古屋市内ですよ、
うん、そうそう、これがね政令指定都市のど真ん中にあるとはとても思えないような。もう確かにこのここ立っとったら周り見渡してもビルが全然視界に入らないんです。
入らないね、確かに、
うん、
そうそう、
もう俗世間を忘れさせてくれるようにできて、あ、なんかそれブラタモリでやっとったな。銀閣は京都の中心地が見えない位置に立ってるっていう、政治のごちゃごちゃを見えないようにしてあるんだとか言って。すごいなこの水量。
おお、滝だ。
外から聞こえてた音はこの駅やったのね、うん、
あのもう一度言います、これ、都会の真ん中です。
はい、都会の真ん中です。
来ました。
あれは
でしたか。
あれは良かったですね。徳川御三家、
うん、
水戸、尾張、紀州であるんですが、はい、そのうちの尾張が名古屋なんですけど、うん、なんと御三家っていうのは、うん、本家の将軍家から世継ぎが生まれなかった時に御三家から、
うん、
あの本家に養子に出して将軍にさせるという予備の予備
うん、
家なんですね。
うん、
で
好きなんだけどね。
それはちょっと違うね。
御三家でも世継ぎが生まれなかった時のために御三家というのももう一個下にあるんですよね。御三家は一橋と田安と
清水
、うん、で御三家からあの将軍って実は出てるんですよね。
はい。
で一番その話戻ると御三家の終わり。
うん、
なんと、将軍が一人も出てないんですよ。
うん、そうね。
そのせいか、どうかわからないんですが、幕末の時にはなんと、倒幕側に回るんですね。
あ、そう。
はい、あ、ここはケリーさんも知らない。
それで、
あの、桑名は旧幕府派だ。
旧幕府ってね、桑名。
桑名
は、松平かたもりの弟ですよね。
弟。うん、
で、なぜでしょうね、あの、美術作品が。とにかく、金銀きらびやかな財宝というかお宝、
うん、
銀の食器とかなんか貝殻の絵合わせ、今で言うとこの神経衰弱みたいなやつの貝とか、
うん、
あ、それを入れるでっかい重箱とか、あと屏風、 いろんなもんに金が使われまくってるんですよ。
結構今日見たので、千代姫のものをちらほらありますよね。
家光の娘で、終わりに嫁いだ。
そうそうそうそうそうそう。だから、家康の孫と、孫の娘が結婚してたりとかさ。
うん。
だから、だいぶ近親相関だけど。
そうだね。
うん。でも、だから、本家から、尾張徳川家に嫁もらってるから、つったら、見た目の結びつきはすごい強いじゃないですか。で、まだ、その、江戸時代初期だから、バンバン金もあったでしょうから、うん、豪華絢爛でしょうね、う
ん。そうですね。どこの藩もだんだん幕末に行くに従って財政破綻していくんだけど、最初ですから、
うん、
その金も余っとると。
うん、
ほんで、家康から地位を分けてもらった人を嫁に迎えてるということで、格も高い。ほんで、お宝もザックザック。やっぱ貢ぎ物とかあったんでしょうかね。
あったんちゃいますかね。
もう本当に、実物が、豪華絢爛実物のお宝が、ズルズルズルズルと。
よくわかんないけど、いいものなんだろうなっていうの。
すごいんだろうな。
オーラがなんかありますよね。
なんかね、例えば刀、筒とかでいうね、ああいう、美品関係に、葵の御紋がもう、ベベベベベベベベと、ルイ・ヴィトンのマークみたいに入ってた。
これでもかというぐらいに葵の御紋が入っている
っていう。だからあれ、そのままね、現代のハンドバッグとか、なんかデザインしたら売れるんちゃうかなっていうぐらいの。
で、その、家臣が家康とか、その、尾張藩の藩主に、献上した刀っていうのが、ずらずらずらずら当たるんです
ね。ありましたね。
なので、軽く見てたんですよ。記念館程度かなと。そしたら次から次へとお宝のコーナーがやってくるという。
あれ一部なんですよね。またなんか、ひな祭りの時はひな人形とか出してくるんですよ。
そうですよね。
ああ、だから要はもう何回も行って、
うん、
今日はこんなものが展示されて
る。そうそう。オプラに。
そう考えたら、ね、値打ちありますね。
そして、動かぬ超巨大なお宝もありまして。それが庭園だったんです
が。ああ。それに、ね、
庭園一つがもうお宝です、あれは。あれはすごかった。なんかよくある、広い規模の庭園だと、わりかし広く開けてるんですけど、徳川の庭園は、木々が生い茂って、場所によっては、周りの高層ビルが一切見えない。
まあ、名古屋のね、もう、なんか都心部と言っても過言じゃない。
うん。
場所。的には、ね、立地条件としてはそうですかね。う
ん、でも、暑かった。
まあ、ちょっと、東区だけど。
暑いのに蚊もいるしさ。
でも、ね、なんかこう、日陰が多かったから。
日陰が多かったですね。
まあまあ、直射日光が当たるところよりもは、清水城とかよりもはマシやったかな。
うん。で、滝もあり。
ああ、公園の中に滝があるんです
。公園の中に滝が二つもありましたかね。
ありましたね。
で、せせらぎもありので。
あれは、だから、かなりの水量ですよね、あれ。もうなんかこう人工的にあれ水道の水たこ多分流しとるんだと思うけど。
当時のままなんですかね。
あ、
今時なのかな。
奥で見た滝は昔っぽいけど。
でもあんな滝。
手前のは。
山奥から流れてきてるような水じゃないでしょあれ。
循環してるから噴水じゃないの、
うん、だから多分だから園内で循環させてるんでしょ、うん、あれでも、それでも相当な水流やと思いますよ、うん、あれ。滝を作れるぐらいですよ。どんなでっかいポンプをある、持ってるんやろうみたいな。
当時は、
ひょっとしたら園内に下水処理場みたいなのあるのかな。
当時は、滝に水循環させたとして、当時はどうやって水をポンプで吸い上げて。
初郎さんが来場。
ポンプないですよね、江戸時代は。
うん。
どうやって水を吸い上げて
るの。ああ、ねえ、その辺は。
やっぱりふんどしっちゅうの人が、エッサ、
って、
オケで組んで上からザバーって、あ、水が足りねえよとか言って。
まあ、今だったらね、その別に、苦悩ない工事かもしれないけど、当時としては、すごい。
そうすると当時は滝がなかったかもしれないという、新たな疑問が湧きましたよね。
あれはもうでも、現代風になんか、その、整地したって書いてたから、多分その、献上されてからできた、ものなんでしょうね。
その、いざ、個人の持ち物、徳川家の持ち物だったんだけど、今、名古屋市の持ち物。
名古屋市なら、なんか、と、なんとか会って書いてありますよね。
ありました。徳川なんとか
会。徳川なんとか会。
徳川の。
いや、だって、私立だったらあんな高くないでしょ。入場料。
あ、そうか。 徳川の、たら、うん、あの、子孫の方々が作ってる団体。
あれだ、入場料だけで、あれ、運営していけます？
ああ、半官半民なのかな、うん、ちゃんと見なかったけど。
だって、かなり整備しないといけないんですよ、あれ。あの、公園を維持しようと思ったら。ね、かなりのお金かかると思うんです
よ。民間心配よね。
だって、自然公園じゃないから、その、草ぼうぼうとか、そんなんじゃないでしょ、
うん、そうやね。
きっちり、隅から隅まで手入れされてるような公園だから。
名古屋大空襲で破壊されて、2005年に復元されたそうです。で、寄贈された。ようです。
まあ、いいもの見ましたね。
いいもの見ましたね。
で、最後は、
今ここにいる、なんであの時カフェというの、ポッドキャストの聖地に来て収録をさせていただいております。
あら、ひとみちゃんがいないわ。ひとみ。
はい。
はい。はいって。
はい。
ひとみ。
はい。
急にノリノリになってきたわ。
ノリノリだわ。
どうしたのどうしたの、
ね、あのね、昨日からね、はい、昨日の順番からずっと回っていって、今やっと、この、はい、なんであの時カフェに来たっていうところまで行ったの。
いらっしゃいませ。
あやこも来ました。あやこも来ました。
どうも今日はご来店ありがとうございます。
なんであの時カフェについて紹介してほしいの。
ポッドキャストのをやってる方に集まっていただいて楽しんでいただきたいっていうことで始めたのがこのカフェです。はい。そのおかげで全国、外国からもたくさんのポッドキャストを聞いてる方とか来ていただいて、本当に楽しい毎日を2年と4ヶ月ぐらいですか？やってまいりましたけど。
5月ぐらいから、はい、なんであの時放送部というものをですね、配信始めまして、それの、まあ、部室にもなっているところなんです。
へ
ぇー。そうなんですよ。この放送部の中で、あちらの綺麗な方の会が、一回1000人超えたんです。
あ、すごい。
すごいでしょ？
ここに一回1000円取るかもね。そういうわけじゃなくて。
1000人の何視聴者
再生回数実はまあ放送部始まって最初ね、まあ、ケリーさんにも見てもらった頃300再生数ぐらいだったんです平均が、うん、でなんか一つだけ800とか言っておすごいって言ってたんですけど、つい最近突然そのゆっこさんが登場した回数回がですね、うん、急に1000を超えまして。
1000を超えたんですよ。
急にね。
はい。
なんでかタイトルにエロスっていう言葉が入ってそしたら急にですね。
ありましたね。
1000を超えまして。
すいません、すいません、聞きます。
今、放送部がだから盛んなんです。
このカフェはどこにあるのかしら？
あら、そうでした、そうでした。愛知県の名古屋市、元山駅の近く。猫がホラー通りというところにあります。
夜行ったら空いてるの？
夜しかやってないんです。5時から10時までです。
営業日も確認してきてください。
営業日は今、考慮中です。
今のところ
は、
月曜日と火曜日がお休み。
お休みで。
はい。で、日曜日は朝だけ。
モーニングもやっております。
はい、ケリーさんとこのステッカー燃えてるのよね。
あ、そうなんです。
売ってます。他にもいろんな、
よく出てきた。
はい。
グッズとか、CD とか売ってたりね、おもれきのじゃないですけどね、いろんな方のが。はい、なんであの時放送局絡みの方たちの、ありますので、
はい、
ぜひ買いに来てちょうだい。
はい。
一度はみんな来てみてね。じゃあね
ー。じゃあねー。
続く、次回をお楽しみに。